説教、神様の支えと題しまして、宍戸牧師より説教をいただきます。
ただいま、マタイによる福音書の8章23節から27節までをご一緒にお聞きいたしました。イエス様が乗り組んでおられる船が湖の真ん中で嵐に襲われて立ち往生しています。でここに出てくる船は大変古い時代から地上の教会の姿を表しているのだと、そんなふうに受け取られてきました。この世の嵐に巻き込まれ、時代の波に激しく揉まれながらも懸命に歴史の完成される終わりの御国を目指して進んでいく教会の姿です。でこの記事の中にそんなふうに地上の教会が苦闘してなお歩もうとしている姿を見出すということは、確かにこの記事が言わんとしているところを聞き取っている、そう言っていいだろうと思います。けれども今日のこの記事に述べられていることは単なる例えとして語られているのではありません。むしろここに述べられているのはまさに当時の教会が悩み苦しんでいたその姿そのものなんです。この船には確かに主イエスが乗り込んでおられます。でしかも23節を見ますとイエス様は先頭を切って乗り込んでおられるのです。23節をお聞きいたします。イエスが船に乗り込まれると弟子たちも従った。船の上に弟子たちが先に乗っていてそこにイエス様をご案内したというのではありません。シエスこそが真っ先にこの船に乗り組んでいかれます。ですると弟子たちもその後を追うみたいに次々にこの船に乗り込んだ、そう言われています。主イエスは救いの御業を成し遂げるために今いる安全な岸辺を離れて湖の上を渡り対岸を目指します。船が進んでいく途中には深く危なっかしい湖があります。それでも主イエスはひるみません。先頭に立って十字架の道をたどり目当ての目的地を目指して進んでいかれます。でこの船の中にはまた十二弟子たちも乗り組んでいます。でこの十二弟子は将来キリストの教会の礎となっていく人たちです。でさらにこの船には他の弟子たちも大勢乗り組んでいます。でこの人たちはみんな主イエスのそば近くに寝泊まりし寝起きをしてイエス様の道からを実際に見聞きしてきた人たちです。ですから言ってみるとこの船にはこの世に主イエスの救いを述べ伝えるためイエス様によって救いへの糸口を見出したばかりの教会の関係者が全員乗り組んでいたということになります。でそしてその人たちが今激しい嵐に直面をしているんです。大波が船を飲み込もうとしています。大波がこの世界に向かって誠の救いを伝えようとし始めたばかりの教会の一切を船もろとも水の中に 引き込み溺れさせようとします。主イエスは弟子たちと共になすすべもないまま嵐の力にさらされます。自然の力は凄まじく一切を破壊するかのように吹き荒れます。この船がもしも沈められてしまったら、主イエスキリストによって始められた神様の御業がすべて失われることになります。でこういう危険にさらされるとき、いつも決まって一つの問いが湧き上がってきます。それはこういうのっぴきならない状況の下で、果たして信仰というのはどんな意味を持つんだろうかという問いです。底知れないところから神様の御心とは違う巨大な力が湧き上がり、シエスや弟子たちや船をこっぱみじんに打ち砕こうとするんです。でその力はシエスの御業や弟子たちが信じている事柄を軽々とあしらい、それを圧倒しようとします。で実は今日私たちが聞いているこの出来事を他の福音書も語っているのですけれども、マルコによる福音書は今日の出来事の中にもっと別のことを見て取っています。で今日のこの出来事と同じ出来事を伝えるマルコによる福音書の記事では、イエス様が湖に向かって黙れ沈まれとそうおっしゃった、そう書かれているんです。マルコによる福音書の4章39節をお聞きいたします。マルコによる福音書の4章39節、私の聖書だと68ページです。68ページ、マルコによる福音書4章39節を読みします。イエスは起き上がって風を叱り、湖に黙れ沈まれと言われた。すると風はやみ、すっかり波になった。ですぐお気づきになると思いますが、この黙れ沈まれという言葉は私たちが今朝聞いているマタイによる福音書の方には出てまいりません。で黙れ沈まれ、そういうふうにイエス様がお命じになった。でこの言葉というのはちょうどイエス様が悪霊を追い出す際におっしゃったのと同じように嵐に向かってもおっしゃったんだということになります。で福音書のあちこちに書かれているんですけれども、悪霊というものがイエス様に出会う、そういう場面がいくつもあります。ですると悪霊はイエス様を見ていろんなことをわめき立てるんです。お前の正体は分かっているなんていうふうに言って凄みます。ところがイエス様はそういう悪霊たちに物を言うことをお許しにならなかったんだっていうふうに、福音書のあちこちに出てくるんです。黙れ、この人から出ていけ、悪霊にそういうふうに言うと悪霊たちはみんな出て行ったって、そういうふうに言われるんですけれども、ちょうど同じことをイエス様は嵐に対してなさったんだというふうにマルコによる福音書は告げるわけです。イエス様が黙れ沈まれそうおっしゃったら嵐が沈まった。でそういうわけですから、マルコによる福音書の言うところに従えば、イエス様はこの嵐の背後に悪霊の働きと同じような悪魔的な力が働いている。でそれを見て取ってこれを叱りつけて追い出されたということが語られていることになるわけです。 でマルコによる福音書では、ですからこの黙れ静まれっていう言葉がとても大事な言葉だということになるわけですが、しかし私たちが今朝聞いているマタイによる福音書では、これおそらくわざとにですけれども、わざとその言葉が削られています。意図して、これ削られてるんです。そしてその代わりに実はマタイによる福音書では加えられている言葉があります。でそれが主を助けてくださいというふうに弟子たちが言っている言葉です。でこの主を助けてくださいという言葉は実はマタイによる福音書にしか出てまいりません。25節のところです。弟子たちは近寄って起こし、主を助けてください、溺れそうですと言った。でこのです、主を助けてくださいと言っているこの言葉がこの福音書だけに出てくる言葉で、そしてこの当時の教会の様子をよく表している言葉なんです。でちなみに他の福音書ではどんなふうにイエス様を揺り起こしているのかと、眺めてみますと、マルコによる福音書だと、先生私たちが溺れても構わないのですかっていうふうに言ってます。ルカによる福音書だと、先生先生溺れそうですっていうふうに言ってます。私たちは溺れそうだということは、まあ、3つの福音書全部が言ってるんですが、しかし主を助けてください、これマタイだけが言ってるんです。主よという呼びかけ、そして助けてくださいっていうこの言葉で、これがわざわざ書き込まれているのが、まあ、実はこの嵐の記事についてマタイによる福音書の持っている特徴です。そして実はこういうふうに書いているマタイによる福音書というのは、これよく考えてみますと幾分現代的なところがある、私たちに近いようなところがあるんです。でどういうことかと申しますと、マルコによる福音書では嵐の背後に悪魔的な力が働いてるんだ、そう考えてました。そしてその悪魔的なものを叱りつけて追い出したんだって、そういうふうに言われてるわけです。それはマルコによる福音書でそう言ってるのはいいんですけれど、しかし私たちがじゃあ今日ですね、嵐に出会うときにそういうふうに受け取るだろうか。もちろん信仰によってこの嵐、神様が今ここに持ってこられたんだって感じ取る人はいらっしゃるかもしれません。しかし悪魔がこの嵐の背後にいる、あんまりそう思わないと思うんです。しかしです、実は今ちょっと私言ったことにもヒントがあるんですが、神様に信頼してイエス様の力により頼んで生活しようと志す人、でそういう人はいつでも、まあ、今日のこの記事に出てくるみたいな悪魔的な力がこの世の上に働いてるっていうことを経験させられる、確かにそういうところがあると思うんです。神様が人間を救いへと導こうとなさるところ、愛の技を人間の上になさろうとするところ、あるいは神様が私たちを信仰へと導こうとなさるところ、でそういうところではいつも決まってそういう神様の御業を書き出し破壊しよう、そういう勢力も動き回るんです。でこれは事実です。神様に私たちが従う、それを邪魔立てしようとする力がどこから来るのか、これは分かりません。謎です。しかしそういう事実というのは確かに歴史全体を貫いて、教会の歴史全体を貫いて認めることができる、そう思います。でしかもそれは教会の歴史や教会の歩みの上だけに見られるものではないんです。教会に連なるキリスト者一人一人についても同じことが当てはまります。教会全体に当てはまることというのは一人一人のキリスト者個人にも当てはまるんです。神様と私たちの間柄、それは いつもこれを妨げ、壊そうとする反対勢力によって脅かされているところがあります。信仰生活なんて簡単に言いますけれども、しかし私たちの信仰生活っていうのは実際には絶えず戦を仕掛けられているようなところがあります。いつでも妨げを受けているようなところがあります。神様の御業に抵抗する反対勢力というのは、私たちが信仰を持つや否や、その信仰を私たちから奪い去ろう、そんなふうにやってくるんです。そういう力の背後にイエス様は一つの意志が働いているということをご覧になります。すなわちそれは神様の御業を無視させようとする、私たちに御業から私たちを引き離そうとする、そして私たちをただの人間にして滅びへと向かわせようとする意志が働いている、そのことをイエスさん見て取られるんです。で、聖書はそういう状態のことを試練というふうに言います。で、試練は本当にさまざまな形で私たちにやってきます。今日の大嵐で、これも試練の一つの形です。途方もなく巨大な力を持って私たちの上にのしかかって、私たちの視界を遮り、行く手を見えなくする。そして神様その方を私たちの目から追い隠してしまう。で、そういう力が私たちの上に働きかけてくるということは確かにあるんです。視野を奪われるということで、私は大変印象的な経験をしたことがあります。14年前に山梨にやってきたんですけれども、山梨にやってきてですね、こちらで免許を取らなきゃいけない。それまで私自動車の免許持ってなかったんです。で、教習所に通って免許を取りました。そして、最初の夏にですね、教会の夏季学校が清里でありましたので、その夏季学校の場所下見に行こうって、自動車の練習も兼ねてですね、清里の方に出かけて行ったんです。そしたらまさにですね、嵐に振り込められてしまいました。もうそのですね、なんか車に乗ってんですが、滝壺の中にいるみたいでですね、いくらワイパー動かしてもですね、全然水が切れないっていうんでしょうかね、だから全く見えないんですね。どんなに早くやってもダメなんです。で、もうしょうがないからしばらく立ち往生しなきゃいけなかったんですね。で、実はその時の大雨というのは広くてですね、夏季学校で使う予定だった施設を浸水させてしまって、その施設はすいませんけど今年は来ないでくれって言われて、夏季学校自体が流れてしまった。そんな雨でした。しかしそれは、自動車の話ですけれども、私たちの信仰生活にも時にそんなことが起こるかもしれないって思うんです。思いがけない出来事に出会わされて、私たちはですね、自分が今どういう状況であるのか、またこれからどうなっていくのか、全く見当がつかなくなる。そしておそらくそういう時にはです、神様が本当におられるんだっていうことさえ分かんなくなる。神様がこの私を導いておられるということも理解できなくなります。むしろこんなひどい状況の中に置かれてるんだったら神なんかいない、そんなふうに思えてしまうんです。神様について抱いていただきたいというのは、みんなこれは錯覚か思い込みだった、騙されていたんだって思うかもしれません。そしてそう思ってしまうと、それまで続いてきた神様との関係がプツンと切れてしまって、そしてイエス様ご自身やまたその御業というのはもう自分とは関わりのないもののように思えてきてしまいます。もはや聖書に語られているイエス様の事柄を真剣に受け止めることができなくなってしまうんです。で、実はそういう状態がイエス様はここで信仰が薄いって 言っておられる状態です。嵐の中に翻弄されてしまってですね、視野を奪われて向こう岸に向かっていくんだと思ってたんだけれども、向こう岸がどっちかも分かんなくなって、もうとにかくですね、目指す方に行くんじゃなくて今自分は何とかしなきゃいけないってそう思ってしまっている。でも私たちには振り返ってみると人生の中に時としてそういうことっていうのはあったんじゃないでしょうか。神様のことが理解できなくなる、そういう暗い時期がこの私には決して訪れない、でそういうふうに言える人はどなたもいらっしゃらないだろうと思います。しかしまさにそういう時にこそ実は私たちは信仰を求められているんです。今の状況の中で何が起こっているのかよくわからない、今の状況もちろんうまく説明なんかできないけれども、それでも神様はおられるし、神様はこの私のこと決してお見捨てにならないと信じて私たち歩んでいかなきゃいけないんです。ところがまさにそういう時にですね、私たちの信仰がプツンって途切れてしまうことが起こりうるんです。私にはもはや信じられない、今までみたいに信じ続けることできない、そう言って礼拝から立ち去る、そういうことがありえます。しかも非常に肝心な時にそういうことになってしまうということが多いんです。もう神様のことわからないし、自分にとっては神様抜きで生きる方が自然だなんてつい言ってしまったりするかもしれない。そして神様よりも自分の目に見える手近なものに頼ろうとするかもしれません。神様に頼るよりは身近な人間に頼った方がずっと確かそうだって思うかもしれません。でもそんなふうな生活をしながらです、本当は心の中で当然神様がいてくださるべき場所というのはぽっかり大きな穴が開いたままなんです。ただ信頼できないと思うので神様抜きになってしまってるだけであって、代わりのものがそこにしっかり埋まってるわけじゃないんです。でこういう辛い試練というのはですね、ただ外側からやってくる思いがけない出来事によってだけ引き起こされるのではないと思います。嵐は私たちの外側に吹きすさんでるだけじゃありません。私たち自身の内面もまた激しい嵐によって翻弄されてしまうような時があります。私たちの内面というのはですね、実は自分でもよく分かんないところがあるんです。どこかですね、私たちの心の中にはですね、自分でも見定められないような深い淵が口を開けていて、そこから神様と自分を引き離そうとする勢力が頭をもたげて登ってくるような、そんなところがあります。どなたであっても私たちはつい神様抜きに生活してしまおうとする、そういう衝動を感じる場合があります。あるいは実際に神様抜きで生活してしまう、そういうこともあります。しかし神様抜きで生きようとさせる衝動、これは私たちをもてあそんで結局滅びに引きずり込んでいくんです。この地上で何十年か生きて、でもそれで終わりですよって、そういうふうに私たちを滅びへと導いていきます。外側から私たちを襲う嵐と同様に、内面から湧き上がってくる衝動も私たちに働きかけ、そして神様の事柄がよそよそしいものであるかのように私たちに思わせてしまう。でこういう勢力に乗せられてしまうと、人間はもはや信仰に生きることできなくなるんです。でどんなふうに湧き上がってくるだろうか、もちろん全部数え上げることなんかできませんけれども、例えば私たちの人生の失敗、罪咎のようなことを、巡ってそういう思いが湧き上がってくることあるかもしれません。 私が今まで生きてしまった歩みというのは本当に失敗の連続だった、私の犯してしまった罪ってあまりに大きい、どんなことがあったって許されるはずないって考えちゃうんです。で、そう考えてしまうことっていうのはおそらく私たちが自分の中から湧き上がってくる衝動としては最も恐ろしい試練の一つだと言っていいと思います。トガというのは、まあ、これ他の人たちから非難されても仕方ないような過ちというのは、実はどんなものであってもそれ自体の中に試練を含んでいます。自分が実際に過ちを犯してしまった、でそのことを本当に深く受け止めるならばですね、なおそこで許してもらえるって信じることができるって、これ決して当たり前じゃないと思います。神様によって許しが与えられてる、それを信じるということはですね、これはまさに神様による奇跡としか言いようがない、そうだろうと思うんです。私たちが自分の過ちや咎をあまり深く受け止めなければ別です。自分があんまりそんなひどいことやってないんだと思ってればですね、神様に許されるんですってのは割とスッと口から出るかもしれません。しかし本当に自分が深い過ちを犯している、そのことを受け取るときには、それに真剣に向き合うときには、なおそこに許しがある、それを信じるっていうのはなかなか大変なことです。でも実際問題として、神様のイエス様の十字架によってその過ちに許しをもたらしてくださってるんです。内側からの試練というのはまたさまざまな体の変調とか、あるいは病となって私たちに内側から襲いかかってくることがありえるかもしれません。私が経験した中ではですね、耳が遠くなった方がいらっしゃいました。それまで教会の礼拝にうんと楽しみに通っておられたんですけれども、ある時を境に次第に説教が聞き取れなくなってきました。耳が遠いので一生懸命聞いてるんですけど、わからないんです。ですると神様はこの私に語りかけておられないんじゃないかって思うようになってしまう。この私は神様から捨てられている、だから耳が遠くなったんだって、そんなふうにお思いになってしまったんです。あるいはまた認知症のような症状もそういうことに関わりが出てくるかもしれません。で、こういう病気に侵されると私たちは多分自分がもはや自分でないっていうような感覚を持たされるんだと思います。自分がやったことを忘れてしまう、でも確かにそれはやってるらしい、でもそれは本当に私の本意ではなかったとか、自分が、やろうとしていることではないのにって思いになってしまう。そして現実の自分の身に起きていることっていうのが病気の症状なんだって受け止めることができなくてですね、自分を責めてしまうんです。自分の知らないところだけど、私がやったことは私が悪い、なんて自分は、罪深いんだって、こうなってしまっているのは神様から捨てられてるんだって、結局そういう考えっていうのは私の罪というのは決して許されないって思いにとらわれていってしまうことになります。しかしそんなことはないんです。神様がどんな罪もどんな咎も十字架によって許してくださっている、私たちはそのことを聞かされて毎週毎週ここで礼拝をしているわけです。場合によっては私たちの内側の試練というのは自分自身じゃなくて他の人たちの行いや社会生活の中で経験する不信感というところから生まれてくるかもしれません。自分に不正を働く者たち、あるいは何とも高慢この上ない者たち、私たちは日常生活を送る中で時にそういう本当にやりきれない人間の傲慢や高ぶりに出会うことがあります。社会が 高度に発達して複雑になっている中で、全体を見通しづらくなっていますから、そういう中では無責任に高ぶっている人たちというのも大勢いるかもしれません。で、そういうところからこの世界によって私が支えられているということが信じられなくなって、そして神様がこの私を確かに持ち運んでくださる、守ってくださるんだということも信じられなくなって、人間不信という形をとって誤った方向に私たちに舵を切っていってしまうということもあり得るかもしれません。今いくつか試練を考えてみました。私たちそういう試練に出会うと誠に自分は弱いって思わざるを得ないんじゃないでしょうか。ですから25節の弟子たちの叫びというのは、実はこのまま私たち自身の叫びにもなるんです。主を助けてください、溺れそうです、この時代この社会の中でこの私はイエス様のものとして歩んでいきたいんですけれども、しかし助けてください、本当に溺れてしまいそうです、私の内から外から大波小波が次々に襲ってきます、私はそれに飲み込まれてしまいそうです、どうかこの私を助けてください。マタイによる福音書はそういう教会に連なる人たちの恐れや嘆きを語ってるんです。まさに初代のキリスト者たちが彼らの生活の中で経験した恐れや嘆きをイエス様に向かって語っている、それがこのマタイによる福音書の嵐の記事の特徴になってますし、またこれが大変に大きな役割を果たしている言葉です。さて、しかしここで考えてみたいんです。そんなふうな試練の中に置かれるとき、そこでなお私たちがキリスト者であり続けるというのは一体どういうことなんでしょうか。試練に出会わされ、激しくいろいろなことに狼狽させられる、そういう中で私たちがちっとも恐れずたじろがないというのがキリスト者の姿なんでしょうか。いや、そうではないだろうと思います。またそんなふうになることできないと思います。おそらく主イエスが私たちを導いていこうとなさる道というのは、どんなことに出会っても決して動じない強い心とか信仰の勇者になりなさいという道ではありません。今日のこの記事に述べられている、ここにいる弟子たちの姿を考えたいんです。この弟子たちの姿って、嵐に直面して本当に無様なほど惨めです。しかしこの弟子たちについてある一つのことを見逃してはなりません。それは本当に嵐に取り囲まれて狼狽し混乱し見通しが効かなくなっているけれども、なおこの弟子たちには信仰の残りみたいなものがかすかに保たれているんです。本当にわずかで一粒のからし種に例えられるようなものかもしれません。でも弟子たちは本当にかろうじて主を助けてくださいって、そういうふうにイエス様に向かって呼ばわるんです。彼らは深い暗闇の中で、嵐の中で安らかに眠っている方に呼ばわります。主を助けてください。そしてそこで奇跡が起こるんです。眠って横になっていた主イエスが立ち上がります。でそれは実は十字架の死からのよみがえりにもつながることなんです。ここでイエス様が立っていく、これはイエス様が十字架の死から立ち上がる、でそのことにつながります。イエス様はご自身に向かって助けを呼びかける弟子たちが滅ぼされるということをお許しにならないんです。起き上がってイエス様は何をなさっているかって、一番最初になさっていることはとっても印象的です。弟子たちの不信仰を叱るんです。26節です。イエスは言われた、なぜ怖がるのか、信仰の薄い者たちよって、嵐の中です。 小声で言ったんじゃ聞こえなかったろうと思います。おそらく大音声でですね、なんで怖がるんだってイエスもおっしゃったんだと思います。優しくですね、なぜ怖がるのって、そんな言い方じゃないんですね。大声で呼ばわって弟子たちが信仰によって立とうとするんじゃなくて不安に閉ざされている、その姿を厳しく戒められます。荒々しく叱りつけているような言葉なんですけど、実はここに大きな助けがあるんです。弟子たちはこの嵐の中でそれにも負けず、はっきりとどやしつける声によってですね、イエス様が確かにそこにいて起き上がっておられるっていう事実を確認させられます。船の外に嵐が吹き荒れている、そして自分たちは今にも湖の底に引き込まれるかもしれない、しかしそういう私たちを脅かすものに組み敷かれてしまわないように、ご自身に信頼することを求める一人の方が確かに自分たちと一緒にいてくださる、その事実を聞かされます。弟子たちはまさにこのイエス様の激しい言葉によって我に返るんです。そしてそういうふうに弟子たちをここにいるよって気づかせた上で、イエス様は十分すぎるほど十分に弟子たちの本当にわずかに残ってた信仰の残り瓶に豊かに報いてくださいます。本当にかすかしかなかった信仰の残り火が思いがけないほどの効果をもたらすんです。嵐が静まっていく、この嵐が静まるというのは弟子たちの信仰が強かったからじゃないんです。そうではなくて、本当にかすかでわずかですけれども、弟子たちの信仰の向かっていく先が全ての権能を持っておられ、嵐を静めることができる方に向かっての信仰だからです。そして弟子たちが助けてくださいって願った通りのことが訪れるんです。深い静けさがやってきます。26節の続きです。そして起き上がって風と波、湖とお叱りになると、すっかり何になった。主イエスはご自身の御業が妨げられることをお許しになりません。まさに主であり全権をお持ちの方として主イエスは行動なさいます。船の外側の嵐の状況を変えて、船の中の者たちが溺れないように配慮してくださいます。そしてこの日起こった奇跡というのは、実は今の時代来ている私たちの日常生活の中でも数多く起こるんです。例えば非常な困難な状況に閉ざされて、もう自分はどうしたらいいのかわからない、自分が今抱えている問題を考えたら夜も眠れないし昼も落ち着いていられないって、そう思って私たちが落ち着きを失ってしまうような、そういう状況というのが、実は翌日になったら全く様変わりをして、思いがけない好ましい解決を与えられていた、そういう場合が私たちの人生には確かにあります。私たちはそういう時には、本当にイエス様に向かっていたならば、本当に自分が苦しい、つらい、大変な時期を過ごしたけれども、しかし本当にイエス様は私を持ち運んでくださっていた、そういうふうに感謝して祈り、試練の日を超えて再び恵みを見上げて生きる生活を過ごすことができるようになります。あるいは外側の状況は何も変わりませんけれども、私たちの内側では深い静けさがもたらされるということもありえます。私たちの心がいろいろな困難な戦いのもとにあるけれども、それでも再び神様を信じることができるようになって、今自分を妨げるものはあるけれど、そのもとで神様が私を守ってくださっている、それを信じるようになります。そして実際そういうふうに信じて、驚くべきことに困難な状況なのに喜べるようになるんです。 私たちここにいて今日一緒に礼拝していますけれども、いずれ一人の例外もなく死の時を迎えます。ということは実際の死は私たちから取り去られているわけじゃありません。私たちの外には死の悩みが確かにあって、私たちの人生の行く手にあって、私たちを待ち構えているところがあります。しかしそういう中にあって、私たちはそれでもなお神様この私を保護してくださっている。神様が永遠の命の中に私たちを抱き取って持ち運んでくださっているんだということを信じて喜んで生きることができるようになります。与えられているこの地上に置かれている時間を精一杯神様への感謝を持って生きよう。そして地上の生活を終えるときにも神様が備えてくださる新しい暮らしに向かって歩んでいこう、そういう思いを持つことが許されています。教会の中で数多くの方々がそういう経験を実際になさるんです。今日は月末ですから、聖教者を覚えてお祈り後でいたしますけれども、召された方々もそういう方々大勢いらっしゃったんです。ご自身の命が、地上の命が間もなく終わるその時に、しかし私はこの地上の命が終わってもなお神様によって存続させられる、そしてやがて本当に愛する者たちと共にもう一度神様のもとで相まみえる時があるのだ、今はの際にそのように信じて地上の生活を終えていった大勢の兄弟姉妹を、私たちは本当に感謝すべき信仰の先輩として与えられています。主よ助けてください。この叫び決して虚しくならないんです。本当にかすかな信仰であっても、現実に死の出来事が起こる時であっても、十字架とよみがえりの主がその場に臨んでいてくださって、そしてご自身に属する者たちへの御業が損なわれないように守ってくださいます。私たちを神様の子らとして平安の中に導き返してくださるんです。で、個別の一人一人の場合にどうなんであるかということはもちろん言い尽くすことはできません。しかし私たちはどなたであっても試練を伴わない信仰生活なんかありません。今日聞いているこの大嵐の記事というのは私たちにとって福音なんです。どなたであっても試練に出会って神様のことが分からなくなりそうになって信仰が砕かれそうになる、そこで主を助けてくださいと叫ばざるを得ない時があります。しかし私たちはあえてそう叫んでいいのだということを今日の記事から聞かされているんです。今日は月末であり、またアドベントの最初の日曜日です。で、教会の暦ではアドベントというのが一年の一番最初の始まりの季節です。そしてアドベントの最初の日曜日、教会ではですね、伝統的にどんなことをやってきたか、これから救い主が私たちのために与えられる、でそのことを感謝に思いながらですね、この私は果たして本当にイエス様によって救われてるんだろうかということを思い返すということをやってきたんです。この私の一番最後はどこにあるのかということを思い返すんです。この地上で嵐に出会わされ、いろんなことに翻弄される、確かに私たちはそういうことがあるけれども、しかし一番最後にはイエス様が私たちを神様のもとに導いてくださる、その御業がすでに十字架とよみがえりによって行われている、私は今日そのイエス様のもとに生かされてここにいるのだということを教会の人たちは本当に長い間繰り返し、このアドベントの第一の日曜日に覚えてきました。新しい歩みも、船はですね、安全なところ陸地の上を歩くんではありません。そうではなくて激しい嵐の中を航海していく、私たちは地上の生活をそんなふうに歩んでいくに違いありません。そしてそういう私たちには一つの課題があるんです。 それはどういう嵐の中にあっても神様の憐れみと助けがある、そのことを見失わないようにするという課題です。そして私たちの中にいつも静けさを保ち続けていくという課題です。時に思いを超えるような出来事に直面してもしっかりとシエスの御声の聞こえる場所に身を置いて、そして御言葉によって慰めを与えられ勇気を与えられながらそれぞれの歩みを続けていきたいと願うんです。イエス様によって私たちは我に返されながら、本当にこの私がイエス様によって伴われて今日生かされています。でそういうふうにイエス様をお互いに指し示し合って、お互いに支え合い助け合って、この教会の群れとして歩んでいきたいと願います。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、激しい嵐に襲われた時に弟子たちは落ち着きをなくし取り乱し、どのように対処していいのかを分からなくなって、ただ共に船に乗っておられるシエスに助けを求めるばかりでした。そこには自分たちがこれからどうなっていくのかということも全く見通せず、また深い恐れと嘆きと、なぜこうなってしまったのかという悔いがあったことを思います。しかしそのような弟子たちに向かってシエスがなぜ恐れるのか、信仰の薄い者たちよと語りかけてくださり、私たちの中にもう一度シエスへの信頼を確かに呼び覚ましてくださり、でさらにその願った通りに嵐を沈め船を目的地に向かって進めてくださった、そのような福音を聞かされ感謝をいたします。どうか私たちもこの弟子たちと同じように人生のさまざまな出来事に出会うとき、その折々にシエスキリストに助けを願い、そして御言葉によって落ち着きを与えられて、与えられている地上の長谷場をそれぞれに精一杯歩んでいくことができますようにお導きください。新しくここからまた一巡りの歩みが始まろうとしています。どうかこの一巡りの間、あなたが私たちをシエスキリストのもとにおらせてくださり、その恵みに預かるものとして持ち運んでくださいますようにお願いをいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを今にお捧げいたします。アーメン。